貝殻水着でおなじみ、武田久美子です。今週も M ラジ、張り切っていきましょう。
はい、さっきに言うとけで、そういうのは。
ユニコーンステークスなんですけど、
はい。
今週は。
うん。
予想の前にですね、
うん。
ムッシュさんに、前頭解説をしてもらったんですね。
はい、はい、はい。
はい。で、結構長くなってしまったので、
うん。
別枠で、
うん。
先にお届けしたいなと思いまして。
すごいですね。ゲストさんで初めて、短編集ですか？もう完全な一枠ですよね。
そうですね。
うん。ちょっとね、見解の内容が素晴らしいんでね、皆さんに聞いていただければと思うんで、はい。
聞いてください。それで、はい、ユニコーンステークスへのイメージを、
うん。
イメージしてもらって、
うん。
東京戦力とかをイメージしてもらってから、ぜひ予想を、
そうですね。
してもらいたいなと思います。
はい。
では、ムッシュさんの見解いきましょうか。
はい。
じゃあ、お聞きください。どうぞ。
はい、どうぞ。
今週、予想レース、うん、第20回ユニコーンステークスなんですけど、
はい。
ゲストの方がですね、
うん。
ダートにすごい精通してる方ということで、
そうですね。
各馬の、前頭各馬の見解なんかをいただいたりとか、あとユニコーンステークスどういうレースなのかとか、
うん。
そういう見解をちょっと、知識をこう、いただいちゃおうかなっていうことで。
本当はね、フェブラリーでね、それしてもらおうかなと思ったんですよね。
そうなんですよね。
ね。
でも、フェブラリーはちょっと出走回避ということで。
はい、出走回避で。
したんで。
ちょっと伸びましたけれども。
そうですね、だいぶ。
はい、はい。
ニコンステークスでそれをちょっと、見解いただきたいなと思いまして。
はい。
じゃあ、ゲストの方紹介してもいいですか？
はい、お願いします。
じゃあ、ゲストのムッシュさんでーす。
イェーイ。どうも、ムッシュです。
どうもー。
はい、どうもです。お久しぶりです。お二人様。
もう半年。
そうですよね。
ですよね。
そうよね。
チャンピオンズ。
あ、チャンピオンズ、もう名前ないっちゅうねな。ごめんごめん。
ジャマカブダートじゃないんですよね。もうね、
そうですね。
から、フェブラリーステークスで、出させていただく予定だったんですけれども、
はい。
のっぴきならの事情によりですね。
そうですね。第一四骨の骨折で。
いや、違います。
半年の休養で。
野球選手みたいですね。
そうですね。むしろさん SK っぽいから休み明け強いかもしれないね。
逃げならね。
逃げなら。
ハードル上げてくれるんですけどね。当たらないんですよ。出て予想で当たったことないんですよ。
いやいやいや、当たる当たらないはもう二の次。
そんな関係ない。うん。
はい。
もうガンガン牛耳っていきましょう。はい、では、はい今週ユニコーンステークスが行われるんですけども、
はい。
それぞれじゃあ、ちょっと見解をいただいてもいいですか？じゃあ、一枠一番からいっていきましょうか。
ほうほう。
どんどん。では、一枠一番、ラインルーフという馬なんですけども。
はい、ラインルーフですね。この馬、芝レースから転戦でダートを、まず初戦を、圧勝して、で、その後、うん、休養明けの、今年ですね、3月。で、続く500万下をまた、辛くも買ってると。で、これ、休み明けで馬体減らしてるにもかかわらず、しっかり買ってるっていうところに結構意味がある。
そうですね。
価値のある価値やなと、しゃれちゃいますよ。
ええわ、もう。
自分で突っ込んでくれて助かりました、うん。はい。
はい。で、まあ、それを置いておいて。で、まあ、前走、オートリステックス。あ、なんて読むのこれ。読み方が、なんだこれは。ちょっと漢字難しくてわかんない。
オートリヒナって書いてね。うん、
はいはいはい。
はいはい、
これ、まあ、新設オープンなんですけども。
はい。
ほう。
で、まあ、2着に負けましたけれども、ここでまあ、しっかり、だいぶ戻してきてということでね。
うん、400、うんうんうん。
で、それで、このレースなんですけど、時計としては、両馬場としては、そこそこ、なかなか、高タイムで、前年、うん風の子が買ったタイムとはまたちょっと違うラップ。前年の風の子が買ったラップは加速、ラスト加速の上がり勝負になってるんですけどもね。うん、今回は中盤も、緩まず、まあ、12秒前後で推移して、で、まあ4波論戦になってるんですけれども、まあ、ラスト最後時計がかかってるっていうところで、まあちょっと時計的な限界はまあ感じる分、まあ勝ち時計としては、1分51秒で、2歳、3歳戦では、まあ、なかなかいいタイムではないかな、と いう感じです、うん。で、やっぱリアファルを倒してるっていう部分も、まああるんですけど、まあちょっとリアファルはちょっと目標にされたかなっていう逃げて、感じはまあしますけれども、まあ上がりとしてはまあ最速で、そうですね、いいかなというふうに判断できるんではないかなと。
うん、
で、ここなんですけれども、まあ短縮っていうところがまあポイントになってくるとは思うんですけれども、まあフレンチリプティと、でこの父はまあ東京でもなかなか、あの、ダートね、1004とかでも結構おなじみの血統ですし、ハー系がね、若干距離に幅も出してる感じはするんですけども、まあ、やっぱバックパサー系のアメリカの、アメリカ血統が結構強めに出てるんで、ある程度持続的な流れの方がいいんであれば、マイルにも対応可能かなっていう感じはしますね。
うん。
ただ枠がね、最右着に入ってしまったんで、
はい。
そこだけじゃないかなっていう感じで。ラインルーフは、なところで、よろしいですかね。
なるほど。
うん。
はい。
わかりました。
はい。
では、ダイワインパルスは？
はい、ダイワインパルスですね。ダイワインパルスに関しては、で、こちらは東京ですごく稜跡が目立つっていうのがパッと見て、
はい。
すぐわかるとは思うんですけれども、まあ、前走なんですけども、なかなか、そうですね、3馬身ちぎって勝つっていう、で、このアイテムはモンドアルジェンテっていう馬。
はい。
ね、この馬もしたら、モンドアルジェンテ自体もダート戦を使って、一回も3着以下になったことがないっていう馬。
はい。
倒してきてるので、勝ち方としてはすごく圧勝してるので、まあ、文句ない勝ち方なんかなとは思ってたんですけど、このダイワインパルス自身が、うちは結構経済コースを走って、抜け出して勝ってるっていうところ、はい、この辺をまあ、どう評価する。べきなんかなっていう部分で、自分はちょっと、考えましたっていう感じですね。要は、去年も500万下から買ってる、トゥルーっていう、おととしかな、サウンドトゥルーが3着に、ユニコーンステークスで入ったんですけども、
はい、
サウンドトゥルーは外を回して、刺して、
はい、
抜け出して買ってる。で、この馬は内をすくって抜け出して買ってるっていう部分で、で、あと、ワイルドダンサー、この、負けたワイルドダンサーがコバの500万下で結構着順を下げてるっていう部分も、
うん、
コバ戦の中で500万で通用してないっていう部分を含めた上でどう評価するかっていうのは、物差しになるんじゃないかなっていう感じがした、うん。はい。あとはまあ枠順ですよね。うち。まあ一回うちさばいてるんで、
はい。
うちから抜け出す分には、まあ、M 的にはいいんかな。
わかる。そうですね、うちは。
っていう感じですか、ね。ダイヤンパラスに関しては以上。
はい。では、ピンストライプは？
はい、ピンストライプですね。でもピンストライプ自身、やっぱ、ここで多分問題になってくるのは延長っていうことになってくるんですけども、はい、まあ、前走の勝ち方としてはすごく圧勝して勝ってますね。
はい。
時計も縮めてる分には良いんですけども、やっぱミッキー・シーガルにやられてますよね。
うん、
うん。その意味で、まあ、東京になって、このミッキー・シーガルも今回登録してきてますよね。だからこのミッキー・シーガル以上の評価ができるのかとなると、まあ、僕の中では、ハテナマークっていう、
はい。
もあるし、あとはやっぱ、カウジテイクとかにも結構かなりやられてるんで、やっぱカウジテイク自身が単語ステークで、まあ、2着に来てるんですけども、やっぱ、その辺の、やっぱ500万、同じ500万条件でも、やっぱりちょっと、差はあるのかなっていう感じ。自分の中では難しいかなっていう感じの。うん、
そこまでは高くないっていう。
はい、そうです、うん。
なるほど。
はい。
では、じゃあ次は、秋
とクレッセン。
はい、秋とクレッセント。
秋とクレッセン、了解です。秋とクレッセンドっていうのは、これ、カンツバ気象って言うんですかね。中京。去年の暮れなんですけど。
はいはい。
はいはいはい。
相当前に厳しい流れのラップになってるのか、まあそこまで、タイム的には3波の35秒なんで、それほど早い流れではないんですけども。
はい。
まあ、すごく上がりがかかってるんですよね。ラストの上がりが38秒5ってレースの上がりが。すごい前に厳しい流れの中で、やっぱ先行して4着っていうのはなかなか強さを感じたレースではあったんです。うん、でその後の、まあ、京都に変わって、坂もなくなって圧勝してっていうところで、で、まあ、昇竜ステークス、まあ、中京で、なかなかいいタイムで、冬の中京より2秒も早いタイムで、まあ、アルタイルを抑えて勝ってる。で、その、昇竜ステークスになって、今度アルタイルに逆にやられちゃうっていう形になってるんですけども、 この清流ステークス自身、なかなか、時計としてはかなり早いですね。1分36秒っていう時計は。で、その中で、ただ、前半が36秒6ってすごく遅いタイムなんですね。はい、で、結構中盤も、マイルの流れとしては1分1秒っていうのは天候波論では結構緩い流れやと思うんですけども、
うん、
ちょっと引き継げすぎたかなっていう感じはするんですね。で、上がり勝負に持ち込まれて、もともとそこまで上がりを持ってる馬ではないので、上がり最速を記録したんが逃げた時だけっていう馬なので、まあ、東京で上がり勝負をすると、まあちょっと上がり、瞬発力の差で負けちゃうかなって感じがしますね。だから、昇竜ステークス、自分もこれブログで見解の方は書いたんですけども、サンハロンの、言ったら、通過順位の差が、アルタイルと昇竜ステークスの時はですね、約1秒差あったんですね、サンハロン差で。
はい。
で、今回、清流ステークスで、アルタイルとの差が、もう0秒3かな、
うん、
?0 秒3差だったんですね。だから、かなり前に、言ったら、まあ、言ったら、ロックオンされてる位置にアルタイルの方がいた。
はい、
でも、ストリューステックスの時は、かなり1秒も、言ったら、まあ、5、6馬身ぐらいの差があったっていう。
はいはいはい。
っていう部分で、やっぱ差し切れなかったんかなっていう。
うん。
となると、隊列的に、やっぱ有利な隊列に流れになれば、まあ、軽視するのはちょっと危険かなっていう感じはしますね。で、この枠ですし、まあ、当然出していくでしょうし。
はい。
この辺を浜中がどう乗っていくか。やっぱ、同じように、後ろ引き付けすぎると、多分上がり勝負で負けるというのは分かってると思うんで。
はい。
まあ、戦略としては、そこそこ離して逃げたいっていう。ただ、相手としては、やっぱり中距離をまだ経験してないんで、
うん。
長い直線で同じように完封できるのか、昇竜ステークスのようにっていう部分では、多少疑問は残るかなっていうのは、まあ、昇竜ステークスの上がりが、ドーバーの上がりが37秒5で、アルタイルが36秒8っていう、結構、上がり差としては 0.7 秒差があるので、
はい。
だからその辺がやっぱ隊列と、まあ、上がりを加味した上でどちらの展開を考慮するかっていう部分が、この、まあ、一緒にアルタイルもね、言っちゃったんですけども、このアキドクレッセントとアルタイルの評価っていうのは、そういう感じで自分は捉えます。
なるほど。
はい。
じゃあ、ダノングッド言っていいですか？はい。
ダノングッドですね。この馬、ダノンレジェンドの弟くんなんですけどもね。
はいはいはい。
阪神買った時は、そうでもないかなとは思ったんですけども、
うん、
まあ、500万で前で競馬して、なかなかしぶとかったんですよね。
はい。
で、その、まあ、ここで、バスタータイプかな。バスタータイプとトップディーボーに今やられてるんですけども、そのバスタータイプ自身が、その続く京都でやっつけるんですね、3馬身ほど開いて。その、前走ですね、前走。
はい、はい。
で、それでいて、まあ、ヒデノインペリアルっていう馬を、まあ、鼻さしのいでるわけですけども、
はい。
ヒデノインペリアル自身が前走出遅れて、圧勝してるんですよね。出遅れた上、上で。で、デバスタシオンを3馬身ちぎって買ってるんですけども、
はい。
デバスタシオンっていうのは、こう、タップザットと、まあ、やり合ってた馬で、
はい。
プランナータス賞で。ってなると、このダノングッドという馬、これ人気全くしてないんですけども、
はい。
自分の中では、
はい。
結構注目していきたい馬やなっていう部分が。
うん。
で、血統的にも、こっちが、これ、難しい英語やな、これなんて読むんだろうか。イルシブクオリティ、ゴーンウエスト系なんですけども、
はい。
ゴーンウエストっていうのは基本的には、やっぱ、格が上がってくると、格負けする血統ではあるんですけども、
はい。
まあ、ゴーンウエストナイフォーバーで言ったら、サウンドリアーナもゴーンウエストナイフォーバーでしたし、
はい。
で、まあ、セクレタリアとクロス、で、まあ、血統的にこのイルシーブクオリティの馬っていうのは結構1000人から1004の馬が多いんですよ。
はい。
なので、まあ、マイグッドネスの上がまあダノンレジェンドもまあ1000人から1004で強かったっていう部分があるんで、早い流れにも対応できるんじゃないかなっていう部分が。
うんうんうん、
で、問題は1008から1006で今度は逃げれるのかっていう部分、
はい、
多少懸念はされると思うんですけども、まあ、前々走が、まあ、2ハロンが23秒3、3ハロン36秒5、まあ3ハロン目でちょっと遅くなってるんですけども、
はい、
まあ、2ハロン目が10秒7で、まあ2番手ぐらいに外からつけれるぐらい。 あ、うちか。うちはですけど、まあ前に、あの、2番手取れるぐらいやったら、まあそこまで出負けすることはないかなっていう、自分は見てますね。うん、まあどっちかって言ったら、やっぱ瞬発力勝負で上がり勝負をすると、まあ、そんないい上がりは使える馬じゃないんで、前で競馬してどれだけ粘れるかっていう感じがしてます。うん、まあ、あの、お兄ちゃんもそんな感じなんで、短縮は面白いんじゃないかなって思ってますね。あの以上かね。
では、アルタイルいきます？
アルタイル、そうですね。アルタイル、じゃあ、行っときましょうか。
先ほど、ちょっと、触れましたけど、ね、はい。
アルタイルのレースを、まあ、アキトクレッセントのことは、まあ、差し置いて、じゃあ何を見るかってなったら、まあ、清流ステークス自身を見たら面白いかなと思うんです。はい。これ、まあ、ここに出てるノンコの夢も、まあ、登録してるんで、ノーバカラも、まあ、ひっくるめて、この清流ステークス自身、あの、まあ、時計としてはすごくいい時計なんですね。特にスローペースで後継ラップなんです。上がりがすごく速いレースになってます。11秒、11秒、なんか11秒っていう、
はい、
になってるんですけども、まあ、どっちかって言ったら前の方に有利な流れなんかなっていう感じはするんですね。
うん、
まあ、引き付けすぎて刺されたっていうのがあるのは、それはあくまでも上がり3ハロンの話であって、
はい、
あのレースの、まあ、全体の流れとしたら、前の方に、まあ、基本的には有利に流れてる。
はい、
まあ、ノンコの夢だけなんで刺してきてるんが。
はい、
なので、アルタイル自身は、まあ、万全な競馬をして、しっかり前を捉えた上で、ノンコの夢に負けてるっていう部分。だから、ノンコの夢とアルタイルを評価するにあたって、まあ、僕の中でやっぱノンコの夢の方が評価上がっちゃうよねっていう話になってしまうっていう部分は、まあ、あるんですけども、アルタイル自身は、はい、基本的には、まあ、前にも行けるし、まあ、自在性があるんですよね。
はい。
馬なんで。まあ、上がりとしては、毎回そこそこいい上がりは使えてる馬なんですよね。
はい。
前走勝利ステークスも上がり最速で控えた分、来てる部分はあるんですね。勝利ステークスは34秒6って、まあそこそこ前に速い流れやったんですけれども、この、やっぱり展開かなっていう感じがしますよね。このアルタイルも、そのアキトクレッセントに評価するにしても。ただ、このホワイトフーガに負けてるっていう部分がね、この辺をどう評価するかっていうのになると思うんですよ。ホワイト
フーガ。早い方がいいんですか？遅い方がいいんですか？このまま。
アルタイルですか？
はい。
アルタイルに関しては、やっぱ父、金引きですよ、ね。
はい。
で、まあ、こっちもゴーンウエストナイフォーバーって、まあ東京はかなりベストの結果やと思うんですよ。はい、だから、やっぱ東京適性としてはすごく高くて、
はい。
で、どうなんかな、その、この馬自身も自分の中では、評
価。なんかどっちも対応してるなっていうイメージ。
もあるんですね。
はい。
なので、どうなんやろうかな。でもやっぱりある程度位置は取っていった方がいいですよ。置き去り師匠でやっぱ後ろでやっぱりさせてないんで、
は
い、
ある
程度、
はい、
ある程度前に行って結果が出てる馬なんで、
はい。
今回松岡くんがどう乗るかはちょっと興味があるところではあります。
はい。じゃあ、イーデンホール行きます？
はい。イーデンホールですね。イーデンホールを見てる感じでは、あんまり追走能力があるタイプには思わないんですけれども。
はい。
芝でもやっぱスピード負けしてる部分がやっぱ出てるんで、あんまり時計が速いレースは得意じゃないかなっていう感じはすごくしますね。
うんうん、
で、あと、そうですね。この馬、こう、前傾ラップになった場合、浮上してくる馬で、はい、やっぱ、上がりが3以上になってる馬って全部前傾ラップなんですよね。だから前が相当やり合ってくれて展開的に向くのかっていう部分があるんですが、この、前が速くなってくると、やっぱ、クラスが上がると勝ち時計も当然速くなってくるんで、そういう意味で時計面の懸念はちょっとあるかなっていうふうに見てます。だから、前半が速くなって展開が向いたところで、やっぱ、時計が、はい、対応できなければ、差してこれないんじゃないかな、
なるほど。
ふうに、自分は見てますかね。イーデンホールに関しては、以上。
はい。ミッキー・シーガルはどうでしょうか？
ミッキー・シーガル、そうですね。
はい、
ミッキー・シーガルも、なんか結局的に、その、やっぱピンストライプになっちゃいますよね。
うん、
ピンストライプ自身のレースぶりの500万を見ると、やっぱ、あの、倒してきてる相手的に、ちょっと物足りないかなっていう部分がある。で、 だデータ的にもあんまり。
やっぱ延長はちょっとね。
そうですね。延長で来るってなったら、やっぱ、はい、単語ステークス思いっきり差し切るぐらいの、やっぱタンドリアーナ級で上がり1秒ぐらいちゃう足で、がっつり差してきてもらわんと、はい、ユニコーンステークスっていう舞台で、ここでっていう風に評価はしづらいですね。上がりを使ってるわけでもないんで、ミッキーシーガルに関しては、そんなところでしょうか。
じゃあ、クワドループル。
はい、クワドループルですね。クワドループルは、ブログの方でもちょっと書いたんですけど。
はい。
そうですね。上がりは結構、安定してて、で、この馬はどっちかって言ったら距離は伸びた方がいいんじゃないかなって自分は思う。なんでかって言ったら、まあ、1002で結構ポジション落としてる割に、延長で結果が出てるっていうのが、
はい。そうかなっていう。
で、前走を倒したラディカルかな。これはコバ500万でも、まあ、2着に来てるんですけども、
はい。
コバ500万で、まあ、ラテンロックに、まあ、完敗してる。だから、その辺で、まあ、まあ、ラディカルがね、500万を圧勝してくれるぐらいやったら、この馬も、じゃあ、ユニコーンステークスでもってなるんですけども。だから、そうですね、上がりの方は安定してるんですけども、そうですね、まあ、内田くんが乗ってどう、そう、なかなか面白いとは思いますけどね。
はい。
うん、人気もしてないんやったら、面白いんかなっていう感じです。でもやっぱ距離も伸びた方が自分の中ではいいんちゃうかなと思います。
では、結構人気すると思うんですけど、のんこの夢？
のんこの夢ですね。
はい。
のんこの夢の一番いいところというのは、やっぱ前線上がり最速なんですよ、この馬。
おぉ。
新馬戦から5戦連続上がり最速で、あと、やっぱり、前傾、後傾ラップで上がり最速出せたのは良かったかなって思って、てるんですよね。あ、前傾か、
はいはい。
あ、後傾やない。はい、清流ステークスで、やっぱ、どっちかって言ったら前に有利な流れでさせたっていう部分が。で、上がりはね、もう常に最速出してるんで、だから東京っていうのは絶対向くはずなんですよね。
はい。
で、父トワイニングも、やっぱり東京の戦力で、やっぱいい脂肪場ですし、
はい、
解説が高くし、高い脂肪場で、やっぱり東京、ベストっていう感じはすごくしますね。で、早い流れでもちゃんと上がりを貯めて、足貯めて出せるっていう部分がある。ただ、あんまり時計が早くなってしまうと後ろに置かれてしまう。で、差し切れないっていうのがやっぱ東京の500万下の時にね、時計は遅いんですけども、まあ、若干ポジション後ろすぎて、上がり的には出せてないっていうレースも、まあ、取りこぼしたりとかも、伏流ステークスもね、取りこぼしたりしてるんで。
はい。
だから、あんまり時計が早くっていうか、前半が早い流れになると、ポジション後ろになっちゃう懸念もあるんですよね。だからその辺の展開の、での、やっぱ、2着3着っていう部分は、懸念されますけども、上がりは絶対使えるっていう部分は、東京コースを走る上では、やっぱり、注意しておきたいなっていうか、
うん、
やっぱ結構、整理ステックスをどう見るかっていうのがすごく重要やと思うんですよ。
はい。
やっぱり、スローやから、がゆえに、いいポジションにつけれたのか。
うん。
それとも、まあ、ちゃんと時計早い時には対応してきてるんで。
はい。
じゃその辺ですよね。で、やっぱ、騎手はルメールですよね。
はい。
ここですよね。まあ、ルメール自身がポツンするってイメージが全くないんで。
ないですね。
やっぱり位置は、当然スローやったら、それなりの位置にいる騎手なんで、うん。やっぱその辺で、基本的にハイペースで決め打ちする必要はないんで、このレース自身が。
はい。
なので、やっぱり、僕の中では一番注目しておきたいぐらいのレベルの馬じゃないかっていう感じはしますね。のんこの夢に関し
ては。わかりました。
はい。
じゃあ、マイネルサクセサーいきますか？
はい。
芝からですけど。
はい。芝からブライアンズタイム代わり以上ですって感じですよね。っていうぐらい、海要素っていうのは、まあ実際未知数なんで、
はい。
で、まあ、芝から転生してきてる馬でユニコーンセックス買ったりする馬も、まあ、いるっちゃいるんですけど、
はい。
やっぱダートで一回結果出してたりとかする馬が、うん、まあ、全然、一回買ってる馬もおるかな。ちょっと、ね、名前忘れちゃったんですけどね。あ、ストローハットか。
お
ストローハット、
うん。ストローハットそうやね。はい。
共同通信杯、富士スプリング。ただ中山でね、この馬不良馬場で、1分52秒っていうすんげえ速いタイムを上がり最速で叩き出してるんで、
はい、
やっぱりダートで一回使ってっていうのは欲しい。 ですかね。マイネルサックスは以上です。
はい、では、注目のゴールデンバローズなんですけど。
来ましたね。
来ましたよ。
来ましたね、ゴールデンバローズですね。
はい、
この馬もね、ノンコと一緒で上がり最速ずっと出してるんですよね。
はい。
で、ただね、ヒアシンステークス、ちょっと時計がね、まあ、時計がかかる時期ではあるんですけど、2月って、はい。ただね、この馬もけど、未勝利でね、すんげー時計出してるんでね、1分36秒だなっていうね。
はい。
だから、正直あんまケチつけれるレベルの馬じゃないと思いますね。
はい。
ただ、まあ、一つだけ言えるのは、やっぱ、上がり勝負になった場合、どうかなっていう感じは、すごくしますね。
はい。
だからそれは、やっぱ、その、上がりの限界値が今んとこ35秒9なんですよね。
うん。
その辺で、まあ実際、まあイーデンホールしっかり倒してますけども、このヒアシンステークスに出てる馬っていうのが、
うん、
まあ春になってからそこまで結果が出てないっていう部分が、うん、その辺をどう、まあクロスクリーガーぐらいですね。クロスクリーガーぐらいが一番、うん、まあこの間兵庫もか、その他で圧勝してましたけど、
うん、
だからそこら辺、ただクロスクリーガー自身は、どっちかって言ったら中距離で、まあ、小回り逃げてなんぼっていうか、前の方でっていう馬ではあったんですけど、この兵庫チャンピオンシップ自身も俺あんまレベル高いと思ってないんで、この時計自身が。はい、2分っていうのはちょっと遅いんでね。
はい。
だから、まあ、けどなぁ、でも実際、正直あんま喧嘩売りたくないレベルの馬ではありますけど、
はい。
ただ、その上がり勝負になった場合、あんまいい味が出る馬には見えな い、どっちかって言ったら早い流れで押し切るっていう感じの方が理想かなっていう、はい、まあマイルのマイルらしいレースっていう方がいいんじゃないかなっていう部分はありますけど、まあなんやかんやでね、フェブラリステックスもドスローやったりとか、ユニコーンステックススローとか、結構スローが多発する重賞でもありますし、
はい、
最近のね、競馬自身がそうやし、そうなった時にポロッと取りこぼすっていうことは、泣きにしもあらずじゃないかなっていう。
うん、
だから 1. 点何倍とかで頭から買うんはどうなんかなっていう。東京は絶対合ってると思いますけどね。
はい。
本命にはしないです。はい、今回は。
じゃあ次行っちゃっていいですか？
はい、行きましょう。
ブチコで。
はい、ブチコ。で、まぁ、あ、実際これダート変わってきてからものすごく強い。
はい。
っていうところで、まぁ、あ、中山でね、コバ、ああ、コバじゃねえや。あの、オープンでちょっと頭打ちしちゃったんですけども、まあ、ここでもう一回どうかっていうところでしょうけど、
うん、
どっちかって言ったら、やっぱ一応しっかり取れて競馬していくタイプの馬やと思うんですよ。
うんうん、
なので、まあ、外枠はいいんちゃうかなと思いますね。
はい。
やっぱ揉まれると牝馬やし、この馬もそんなに、まあ、馬体的にはね、そんなに細い馬ではないんですけど、
270
あるし。なんか前走の経験が生きれば、なかなか面白いんじゃないかなっていう部分はありますね。ただ、前走どっちかって言ったら前に結構有利だったんちゃうかなっていう雨でちょっとややもで。
はい。
で、やっぱ中盤もね、そんなに速い流れになってないんで、どっちかって言ったらこのレースは差してきてる馬の方が評価したいなっていう。
では、次行っていいですか？
はい、どうぞ。
タップザット。
タップザットです。はい、これも冒頭ね、小林さんちょっと喋ってましたけど。
はい、喋ってました。まあ、控室で。
はい。タップザット買うぐらいだったら、頼むと買うはもう福永みたいな感じですよ。っていうか、これ来られたらどうしようかなって感じなんですけど。
はい。
まあ、実際まあ、ゴールデンバローズにね、がっつり負けてる。ね。
うん。
でまあ、実際このデバスタッションとか、全日本2歳優秀組って、どうなん強いんかなっていう感じはすごくしますよね。
うん、
やっぱ、大勢ラビッシュとかワンダフルラスター、負けていってますし。
はい。
で、まあ、ここで5着に入ったパーティーメーカーね、この間の東京ダービーでも来てましたけど、それでも地方の南関東のレースですし。
うん、
なので、やっぱヒアシンステックスで負けてるんで、タピット3区だろうがなんだろうが、俺的にはあんまり評価できないかなっていう。持ち時計もね、ないので。
はい。
タップザット人気する理由をちょっと教えてくれっていうぐらいのレベル。
旧車と安城。
まあそうでしょうね。池江君。
なるほどね。
これで来られたらもう、土下座して謝らなかった。まあ自分としてはそんな、タップだった。
これはもう、切りってぐらいの勢いですか？
そうですね。馬の解説になってないですよね。自分の主観めちゃくちゃ入ってるんですけど、血統的にはね、すごく、東京向きですよね。間違いなく。ただ、やっぱ、ゴールデンバローズより上に評価する理由は一切ないですね。
うん。ありました。
はい。タップだと、ここです。
では、マイネルオフィールを。
はい。マイネルオフィールですね。この馬ね、単王ステークスでね、頑張って狙ったんですけどね、耐えきれず負けちゃいましたね。
はい。
やっぱ短縮で狙ってみたんですけども、やっぱ勝ってきてる、まあ、イーデンホールにもしっかり負けてますしね。
はい。
で、これは結構久々の競馬で、前で結構頑張った競馬で、で、まあ、京都に入って前に緩い流れで勝って、
はい。
で、まあ、ちょっとレベルが上がって惨敗して、で、短縮相手に戦うも惨敗してみたいなところできて、で、まあ、やっぱ、京都でもしっかり中距離、でもやっぱ時計負けしてっていうところがあって、うん、負けるべく相手にしっかり負けてきてるんで、
はい、
マイネルオフィールも単語ステークスで馬券になってればここを評価できたんですけども、やっぱ前で競馬して、はい、まあ前に厳しい流れではあったとはいえ負け、中距離に距離延長でも負けやるんで、まあ、マイネルオフィールはあんまり評価できへんかなっていう、うん、まあ結論ですかね、うん、
はい。
なんか最後の方なんか自分の予想のあれになってますけど、
いや、いいです、いいです。
申し訳ないんですけど、
じゃあ最後ノボバカラでお願いします。
はい、はい、ノバから。ノバから、もう、まあ、相対的に言うとアルタイラやゴールデンバローズに負けてる馬の中の一人になってしまうんですけども、この馬もどっちかって言ったら、前が厳しい流れの方がいいんじゃないかなっていう部分があって、
うん、
1008よりも短い方がいいっていう。
はい。
セリウステックスもこれもやっぱり、さっき言ってたアキトクレッセントと同じ感じかなっていう。
切れ負けですか？
もあると思うんですよ。
はい。
ただ、ノーバカラーを評価するならば、アキトクレッセントになっちゃうかなっていう。
うん、
まあ、着順からだけですけどね。
はい。
だから、その辺、やっぱ枠を見て、まあ、外から3、4番手で、うまいこと乗って3着狙いっていうイメージですかね、自分の中では。
では、以上ですか？
なるほどね。
はい。
はい。
はい。すいません、なんか長くなりました。
いえいえ、
全然大丈夫でしょ？
大丈夫です。
桜井さん、どうですか？
うん。うん、まあ、また僕、後で印出すから、
はい。
その時にびっくりすることになると思いますね。
あ、申し訳ございません。
うん、いえいえ。
まあ、この東、じゃあ最後にちょっと、この東京ダート1006っていうレースは、
はい。
まあ、フェイブラリーとユニコーンでまたちょっと違うと思うんですけども、
ほいほい、
基本的にはその、何が重要でとかってありますか？その上がりが重要でとか、前行って粘るとかっていう話になった時に、あと枠もそうですけども、
はいはい。そうですね。基本的にね、ダートっていうのは、やっぱ、ユニコーンステークスっていうことだけ考える以前に、
はい、
やっぱ位置取り大事だと思うんですよ、すごく。
はい、
で、やっぱ上がり3波論の差っていうのもすごく大事だと思うんですよ。
はい、
それって、まあ芝もそうかもしれないんですけど、
はい、
そうなった時に、やっぱり外枠に入った馬っていうのは、基本的に楽、前に行ける馬やったら、やっぱ、多分競馬やってる人だと分かると思うんですけど、3、4コーナーで手応え的に、ポジション的にいい位置で、前を目標に置いて、
はい。
かわして勝つみたいな。
うん。
それがダートの基本やと思うんですよ。
はい。
そういう意味では、その、ノーバからが今回外枠行ったじゃないですか。
はい。
まあ、前回もまあ外枠なんですけども。だから、外枠から競馬して、前回だから内枠とかで前で逃げさせられて、目標にされた馬が今回外枠で2、3番手になって、
はい。
着順入れ替わるっていうんです。結構ダートって多いと思うんですよ。
うん。
見てて。だからそこら辺ってほんまに枠と展開いいじゃないですか。
はい。
だからそこまでめちゃくちゃ差あるかって言ったら、うん、そんなにっていう感じはするんですけども、だから、やっぱ基本的には、ダートのレースのイメージとしたらそういうイメージになってる。で、東京1600っていうのは、やっぱ、隊列で結構変わってくるかなっていうのが。
はい。
ダート専用とすごく違うのは、ダート専用ってすごく上がり大事なんですよ。
はい。
だから、メギシステークスの時って多分ほとんど上がり早い馬しか来てないと思うんですよ。
うん。
でも、1006になると、やっぱ長くなったら、後ろの馬買っとって多分届かんかって馬券外れた人ってすごく多いと思うんですよね。
うん。
差し馬狙うんやったら専用で順番を追ってるんですけど。
はい。
でも戦力っていうのはやっぱ前で、やっぱそこそこ押し切られちゃうことって結構多々あると思うんですよね。
はい。
芝スタートなのもあると思うんですけど、ある程度、1コーナーまで、やっぱ、長いじゃないですか。
はい。
距離が。っていう部分で隊列がこう、縦長になってしまうと前で決着するっていうことは結構多かったりする。レースになっちゃうかなっていう。で、その割合で外枠がなんで強いかってなると、多分東京ダートの1600見てる人って多分外枠がめっちゃ有利っていうイメージ持ってると思うんですけど、
はい、
やっぱそれはやっぱある程度前の方につけれて、で、まあ、前の馬活かして2、3番手ぐらいから上がってきて、で、そいつかわして終わりみたいになったら外枠の方が絶対有利じゃないですか。
はい、
特に東京の1600って言ったら、内がもう、混雑して大渋滞みたいなペース多いですから、
うん、
特にスローペースに多発するんですけど、
はい、
これハイペースになったら前もね、フェブラリステークスでも言ったと思うんです。
言ってましたね。
内枠の回収率すんげー上がるんですよね。
はい、
それは縦長になった時に、
はい、ま、
先行してる馬が2頭か3頭ぐらいしかおらんかったから、前の壁もヘチマもないんですよ。言った。だから、武蔵野ステークスとかでもハイペースになったら内枠の馬が浮上したり来たりとかするんで、うん、枠順っていうのは結構ペースで決めつけしてもいいんちゃうかなっていう、うん、東京の1600は自分はそういうイメージがあります。
なるほど。
で、話ちょっとそれちゃって申し訳ないですけど、ユニコーンステークスを、まあ、去年のね、自分のブログちょっと今見てみたんですけども、
はい、
基本的にタイムが1分36秒ぐらいで決着するレースが多いですね。
うん、
だから3歳で1000万勝つぐらいの馬が、やっぱり狙い目っていうか、
うん、
ハイレベル。なレースかなっていう。何の解説にもなってないです。
いやいやいや、もう解説だらけじゃないですか。
ああ、ですか。
はい。
結構ぼやかした話になってます、
はい。どうですか、高谷さん。
はい、全然大丈夫です。
ああ、よかったです。
はい。
大丈夫でしたか、
はい、大丈夫ですよ。
はい、ありがとうございます。
ちなみに僕の去年の本命はアジアエクスプレスです。
はい、一緒です。で、相手が、相手レッドアルビスとコーリンベリーで死亡しました。
ではでは、それぞれ解説いただいたんで、予想コーナー行きますか？
はい。
みんな、これでかなり、東京戦力詳しくなれたんじゃないですかね。
うん。
いらん意味で詳しくなられて困るんですよ。ウッシュのおかげで馬券が外れるようになったって
。はい、というわけで、ムッシュさんの見解でした。
いかがでしょう？ごめんなさい、もう一回行きます。
完全噛みましたね。は
い。いかがでしたでしょうか。あかんな、なんかあれやな、片言になったな、今。
今変でしたよ。編集点作って、なんかすごい緊張してた感じでしたけど。はい。
皆さんどうでしたか？
どうでしたか？
うん。
聞きました？
そうですね。
これでユニコーンステークス当てられそうな感じしてきたでしょ？
そうですね。
はい。
なんか俺緊張してるわ。
それぞれの、でも予想の方はまた別で。
はい。
本編で出しますので、
うん、はい、
そちらも当然聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
では、Mラジの M は M 字開脚の M こと武田久美子でした。バイバイ。
はい。